こんにちは、門垣敏子です。毎月一度お届けしていますマイスイートガーデン、この時間はサンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから弥生が丘にお住まいの加藤陽子さんお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に2月になってしまいましたね。
早いですね。
お正月はどんな感じでしたか？今年
はね、三が日、3日の日からちょっと母と娘と3人で、梅田の方に行きまして、ガーデンズって言って、江南の、
なんか結構充実してるとかって聞きました。は
い、で行ったらちょっと珍しい植物もあって、で今ちょっとはまってしまったテラリウムのコーナーもあって、
今日お持ちいただいてるのがそうですか？
はい、
じゃあじっくりこれ後ほど伺いますが珍しい植物って言ったら例えばどういうもの？
なんかね、名前ちょっと覚えてないんですけど、なんか葉っぱがね、キラキラって光る葉っぱがあるんですよ。でもう本当に大きさ的にはね、高さ的には 4、5センチかな、
そのぐらい
なんですけど、ちょっと娘がそれをすごい欲しく思ってたらしくて、
前々から
それがたまたまあって、なんか気づいたらなんか持ってたから何それって言ったら、これすごい葉っぱが綺麗ねって言って、キラキラ光ってるねって言って、
なんかに反射してキラキラするんですか？
葉脈がね、光でこうちょっとキラキラって、キラキラってしてるみたいで、でもね、悲しいことに老眼でわからなかったんで光ってるんやって言いながら、でその葉っぱの色がちょっとライム色と濃いグリーンと、でもう一個ちょっと明るめの中間色ぐらいのグリーンがなんかあって、で、娘がこう一番一色しかなかったライム色を持ってすごく嬉しそうにこれが欲しかったって言って、持ってたんですけど、って言ってたら横からうちの母がやってきて、何々ってなって、でじゃあみんなで一色ずつ持とうよってなって、
それぞれにあった濃淡のそれぞれと、大きさはさっき 3、4センチとおっしゃったけど、葉っぱ自体は
ね、もうこの葉っぱ自体がこう 2、3センチかな、
500円玉よりは
がちょっと
大きい、小さめ、
楕円になるんで、面積的には一緒ぐらいか。それで、葉っぱはね、2枚か3枚ぐらいかな、ついてるのが、高さ的には3、4センチぐらいの高さで、それもちょっと湿気が好きな植物だったんで、本当はここの中に入れたかったんですけど、ちょっとね、高さがね、無理かなって、
ちょっと高め、
で、もし失敗した時が怖いなと思って、
大事な光るのね、
でちょっと四隅見ようと思って、今はあれはなんて言って、ウニのね、殻があるんですよ、ちょっと可愛い、
それの本物のウニですか？
多分そうじゃないかな。なんかウニのね、可愛いね、って言ったらいいんやろ。
今日いろいろと動画も撮ってきていただいてるので、またインスタグラムの方にアップしようと思ってます。よかったら皆さんご覧になってください。
出会ってください。ちょっと楽しんで。
いろいろと。とっても加藤さんは手が器用でいらっしゃるから、クラフトもね、以前は番組で来ていただいてお話をいただいたようですが、
お世話になりました。
ルーベスさんの時間帯でしたかしらね。
そうですね、
たくさん、じゃあもうグリーンのお写真は撮ってらっしゃるんですね。今次々とちょっと、
そうですね、ちょっと今すぐには出てこないけど、
から確認されて
ます。ここにちょっと映ってるか、この後ろに映ってる子なんですけど、これが光る、光る子なんですね。
あら、茎がちょっと赤っぽくて綺麗ですね。
ピンクっぽい感じで、
可愛いですね。
可愛いんですよ、ね。シュンって。
窓際にとっても光といいバランスで。
そうですね。出窓になってるので、ちょうど光が当たると、いい感じで楽しめます。
いくつぐらいこういうグリーン置いてらっしゃるんですか、出窓のところに。
このテラリウムは、ちょっとハマったので5個ぐらい作ってて、ちょっと一気にはここに置けないので、この2つ3つぐらいを窓際の方に置いて、で、内側になる、キッチン側になる方は、なんていう、ライト、
あ、 あのやっぱり光をたくさん当てた方がいいので、
当てるやつを導入しまして、
はい、
でそれでちょっとあの様子を見てる状態です、ね、
そうですか。じゃあもうお正月早々にそういうグリーンの楽しみを見つけられて、それがこの後じっくりお伺いするテラリウム の、 あのお話になっていくんですけども、はい、やっぱりこの冬の間っていうのは普通皆さんね、グリーンの方々はちょっとお休みされたり、
ね、
どんなことされてるのか興味あると思うんですけども、
冬っていうか、まあ、バラの、バラがあるので、私のところは
そうでしたね、前
をさせていただきました。バラの剪定と誘引が、はい、あの前はね1日2日あればなんとかなったのが、ちょっと日にちがかかるようになってきて、
はい、
まあ、あのちょっと大きなというか、パーゴラの出窓のところにもバラを誘引したんです。
成長してきたので、
うん、それも大きくなったのと、
はい、
まあ、ツルバラがあの大きいのが2つほど増えてたのもあるのかもしれないですけど、それがなければ、まあ、2日ぐらいあればなんとかなってたのが少し倍ぐらい時間かかってた
でも誘引した結果がやはりこう5月のちょうど咲く頃には見事な姿を見せてくれますよ ね、
あのうまくいけば
あ、うまくいかない時もありますか？
やっぱりそのそこに行くまでに虫が入ってたりとか気づかなかったりとかね、すると、あの一回すごいショックだったのは、黄色いバラがあったんですけど、もう本当元気だったんですよ、でもオープンの本当に2日3日前ぐらいに花芽までついてもう咲くよっていう頃だったのに、シュッて
あら
なくなっちゃったんです。
すごいショックですね、それは。
っていうぐらい、はい、見る見るうちに元気がなくなって、
原因は
咲かない、もう虫が入ってたの。
そうなんですか。
もう知らない間に中を食い散らかされて、
それはね気づかなかった。気づかないように食べていく虫だったわけですね。
そうなんですよ。
あ、残念ですねそういうだから誘引の仕方がどうこうじゃなくて、
そこは、ね、
やっぱり
虫も見ないといけないかなって、根元のところに、ね、何か余計なものが入り込んでないか。
根元に入った。
そうですね。
そうですか。それは残念な結果ですね。その他は冬の間はどんなことされてるんですか？
あとはですね、アイビーとかファイヤープランツとか、もうすっごい伸びて伸びてはびこるんですよ、
はい、
でもファイヤープランツも一回ちょっと地面に降りてしまったものが、
はい、
もう毎年ずっとそれが切っても切ってもまた出てくる状態なので。
あ、結構強いんですね。
強いです。もう引っこ抜いてもどこかしらから出てくるので、
地下茎でずっと。
地下茎ですね。
あ、なるほどね。
ね、なのでそれをあのできるだけ整備するっていう、ことしてますね。
確か加藤さんのお庭は、あのご主人も
そうなんです、
ね、お野菜を、
あ、そうですね、
作ってらっしゃるということで、
はい、
日当たりのいい場所、お互いにこうしのぎを削ってらっしゃるという
取り合いなんですけど、
ね、なんかそうなると余計にこうお手入れをきちっとしとかないと。
そうですね、まあ、あの畑はもう冬の間何もしないよって感じにな、今はなってるので、まあ、周りをあの手伝ってくれたりとかしてくれるので、
で冬っていうその扱いとしたら12月ぐらいから1、2月ですか？
そうですね、2月の間、2月ぐらいまで、終わりぐらいまで
に今伺ってたバラの剪定したり、入院したりという、いわゆるこう春に向けて、そしてお花が咲くに向けての準備ということですね。
そうですね、
はい、でいよいよこの今日お持ちいただいたテラリウム、
はい、
1月の3日に皆さんからお出かけになって出会われた、これは、売り場ではどのぐらいの大きさのがこう多いんですか？
ですね、円柱っていうんですか、もう筒状になったやつの、
はい、
今これ多分15センチぐらい。
今日は卵型 の、
ね、
あの大きな、手のひらサイズをもう一回り大きくしたような形ですけど、
そうですね、
円柱が多いですか？
そうですね、これぐらいの幅の円柱ぐらいのやつが結構主流で、それよりもう一回り大きいのも飾っては
った。12、3センチぐらいありますよね、直径で。
そうですね、ありますね、は
い、それが大体主流で、
はい、
で中に入れるものっていうのはやっぱり向き不向きがあるんですか？
そうですね、やっぱ水、あの苔を使ってるので、
はい、
これテラリウムっていうか苔リウムとも言うんですかね、ちょっと調べるとね、なんか苔リウムっていう言葉も何か出てきてたので、 苔を基本的にグリーンとして使ってるので、はい、やっぱり水が好きな、
そうか、
湿ったところとか、は
い、でこう覆ってるので蒸発しにくいですからね。
そうですね、うん、逆に、うん、こう筒状のやつ蓋があるんですけど、
蓋まであるんですか。
そうなんですよ。で、蓋の中に収まるように、1個目は作ったんですけど、はい、そうすると一応空気穴も開いてたんですけどね、出窓のところに置いてるとやっぱり蒸発するその水分で曇ってしまうので、
中がね、
なんか日中はやっぱ開けたりとかして、空気を入れ替えてるような状態ですね、
で作り方としては一番下に
これは、あれですね、ハイドロ
なんてカルチャーでしたっけ、
はい、ああいうのをこう入れて、
はい、
で苔をっていうんですかね、はい、なんか土なんですけど、乾燥した土でそれを水でね溶いて、粘土状にするできるものが、
もともとはあれなんですか、乾いている、
乾いてたんです、はい、本当に
苔用の土、
名前がちょっと分かんないんですけど、江南の方がすごいいい方で、はい、5キロの大きいのしかなかったんですけど、
はい、5キロ大きいですよね、
もうちょっとそんなに、これってどれぐらい作れるんですかって言ったら、相当作れますって言われて、
ね、
いやそんなにいらないって言って、で本当だったら小袋も売ってるらしいんですけど、品切れだったので、
たまたま、
でよかったら小分けにしますって言ってくださって、だから500ぐらいかな、をもらってきて、それでも 4,5 個は5個ぐらいは作れますよって
作れましたか、はい、
なのでそれを本当軽い粉状だって、粉っていうかふわふわってした感じの、こう水入れた時にほこりが立つような感じの、あって、でそれをちょっとスプーンとかで塗って、
これを湿らせて、はい、
それを上に
練るってことはさっきおっしゃった粘土状になっていくんですか。
粘土、そうだよ、粘土まではいかないんですけど、なんていうかな、ちょっとベタっとした感じの土ですね、サラッとした感じではない、
普通 の砂が濡れたよりは粘り気のある感じ
が、になって、それを敷き詰めて、教えてもらったわけじゃなく、ちょうどたまたまそこでね、そのテラリウム何個もあったんですけど、それを作られてる方だったみたいなんですけど、もう帰ろうかなと思った頃に何か作り出し、
やっぱり実演を見るっていいですよね。
いいですね。たまたま偶然実演が見れて、そんな風にして作るんだ。
だって初めてこう見せていただいたら、今もお話を伺っても、自分がなんかできそうな気もするけど、実際に作ったら、やっぱりわからないこといっぱい出てくると思うんですよね。
何使ってるのかなって、土一つにしてね。
それはそうですね。もちろんそうですね。
でそれをこうこの粘土質っていうか、このね苔用の土を、ピンセットでこうちょっとずつちょっとずつこう、
ちょっとずつ入れるんです
か。ちょっとずつ入れて貼りました。
そうなんですね。
もう様子を見ながらこう、すごく丁寧に作られてて、でも思わず寄っていって、
そうですよね。本当に細かい細工が大好きな加藤さんとしては、これはこれはということで、
これは何ですかっていう状態で、この土はどれですかみたいな感じで全部聞いて、そしたらすごく親切に教えてくださって、でさっき言ったその光るやつを入れたかったので、この形を作りたいって、この容器はどこですかみたいな感じで、もう容器から全部、容器はこれですとか言って、土はこれですって、
全部揃ってましたか。
もう揃ってましたね。
パッと見た時に、ある意味ストーリーがあるので箱庭のようなイメージでも作れますけども、この透き通ってるっていうのがまた全然、その下に苔をこれだけ敷き詰めてるので、また雰囲気も違いますね。
そうですね。苔もいろいろ何種類、3、4種類あったんですかね。なんか灰苔とか、なんか なんて言ったかな、何苔だったの、苔の名前ちょっと忘れましたけど、何種類かあって、
それも売ってるんですか。
売ってます、苔も売ってます。一番最初、これ2個目なんですけど、
2つ目に作られた、
でそこで買ってきた苔と、この帰ってきて三田で江南で見つけた苔が、この手前の苔になるんですけど、ちょっと小さめの、
そうですね、芝生のような細か
い感じの苔が見つけたんで、それも買い足して2個目はちょっと、で後ろのはちょっと伸びていくタイプなんですかね、だからちょっと長いんですよ、
ちょっと上に伸びたような、
感 じの苔なんで、苔もいろいろあるみたいなので、それをこう苔だけでやっても楽しいのかな、
あ、それもありますね。でこ の, あのうねりをつけたり、もう平らじゃなくって、
ね、
ちょっとこう高さを作った自然なこう、うん、丘というか、うこれも腕次第ってことですね。
あ、そうです。自分でここら辺にちょっとこんもりさせたいとか ね、
そうなんですね、うん、
あとはこう流木、これが1本入ってるんですけど、
やっぱりそうなんですね。
そうです。
これも売ってるんですか。
これはね、帰ってきてサンダの江南さんで見つけました。
じゃあもう
売ってます。
自分で好きに、
はい、
ルールはもうその湿気に強いものを入れる、ね、ということで、
は
い、う
ん、1個目の時は、はい、あのそこでも売ってたので1個ちっちゃめのやつを購入してきて、でもう1個作りたいなと思って、ないかなと思って行ったらあったので、
で、ここにもうあと2種類その
はい、
あります。植物がプラントが入ってますけど、これは
1個はねちょっと幹っぽいのは、はい、100均で見つけた、
遠目に見たらね、なんかヤシの木にも見えますね。
そうですね、
いいですね、うん、
そう、それはたまたま見つけたんですけど、水耕栽培ができるっぽい植物だったみたいで、はい、
それも見つけた方がいいんですね。水耕栽培ができる、
そ
で、ね、
はい、はい、でそれをちょっと購入してきまして、
はい、
あとは家にあったあの頂き物のなんかちょっとかわいい葉っぱの苗があったので、はい、これはちょっとこのまま行くと大きくなって困るかもしれないので、
それだけですね、大きくなっていくと、
そうですね、
あの天井というかあの、高さ制限があるので容器になってるので、
そのうちちょっと剪定しようかどうしようかって、
18センチぐらいの高さかな、この卵型ですので、
そこまでないです、15センチぐらい、
はいはい、割と小ぶりで、
小ぶりで、
でこれちょうど後ろ側も見ると、はい、上手に土を入れてらっしゃるから色も落ち着いた感じでいいですね。ハイドロかなり細かいですね。
細かかったです、すごく。
ご自分で砕いたんではなくて、
そのこういうタイプのがもうありました。
あ、そっか、テラリウム用になってるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんか後ろにも可愛いのがありますよ。
あ、これはね、はい、主人が育ててるランなんですけど、
はい、
ランをちょっとあの伸びてあの邪魔そうなところを切らせていただいて、
はい、
それを刺してます。
あ、面白い。じゃあ何でもありですね。まずはもう実験して。
そうですね、水が好きそうな植物を選んで、でそれであの下のこの苔のところよりも、その下のハイドロカルチャーのところに、はい、あの根っこが行くように。あ、
なるほど、そうですね、
あります。
手前の浅いところにはもう苔だけにして、うん、ちょっと突き当たりに向けて小高くされているので、うん、はい、そこにあのこういうプラントを置いて、
はい、
で遠目には景色になってもストーリーが出てくる。そして入り口のところに可愛いお人形さんがあります、ね、これはなんかどういうイメージで作られたんですか。
これはなんだろう、この人形を見つけて、あ、可愛いと思って、でちょっとあの男の子なんですけど孫がいるんですけど、はい、なんとなくちょっと似てるかな。
やっぱりそうなんですね。、でこれはお手入れはどうすればいいんですか。
お手入れはね、今のところ、あの毎日朝起きたらあのスプレーで
霧
吹きでシュッシュ
って、やっぱり
毎朝、毎朝か朝できなかったらお昼ぐらいにシュッシュってやったりとか、1日1回ぐらい、水を湿らせる程度で、
でこの覆ってるこれは素材は
ガラスだと思います。
そうなると、こうちょっと汚れてきて曇ったりとかっていうのはどうすればいいんですか。
もうね、あのピンセットにティッシュとか湿らせて、シュシュシュシュ
って。そうかそうか、そうなんですね。やっぱりだからそういう細かいことがお得意な方じゃないと。
いや、でもこの形はね、ちょっと今あの雫型で、入り口が真横から来てるので、
真正面にありますね、
ちょっと、入れにくいんですけど、
入れにくかったですか、これは、は
い、そうですね、あの上植物も植えにくかったりとかしたんですけど、本当に最初に買った真上からのやつとか、
あ、円柱になってる、
円柱になってるとか、もうちょっと斜めの丸い形で斜め上ぐらいっていうか、に穴が開いてるやつとかだったら、そっちは多分やりやすい。
手が入る角度
の
その通りなので、
そう
ですね、あ、そうなんですね、ね、この綺麗なのはこれだけの透明感と緑がこうツヤツヤとしてるっていうのがもう命なので、やっぱりそのお手入れも含めて、もちろん毎日の霧吹きも含めて楽しむっていうのができるわけですね。
そうですね、なんかでも覗くだけで楽しい。
今これでいくつ目ですか。3つ目
これは2つ目の作品 で、はい、全部で今ね全部で、1、2、3、4、5、ここでちっちゃいあのただただ苔をはわして猫ちゃんを上に置いてるだけの入れると6個、
6個ですか、はい、すごい。そのあたりもインスタグラムの方に載せて、ね、皆さんに見ていただけるかな、はい、
動画の方に猫ちゃん入っていると思います、ね、はい、
ぜひ見ていただきたいと思いますが、はい、1ヶ月でそこまで広がりましたか、
はい、
これからまだまだ広がりそうですか。
いやもうちょっとこれをなんとかしていくか、まあ、でももう1個ちょっと容器を注文してしまってるからそれをどうしようかなとか。
容器はネットでやっぱりいろんなのがあるんですか。
そうですね、さっき言ったこの形もあるし筒型もあるし、うん、丸い形もあるし、
はい、
うん、もうそれぐらいですかね。四角はまだ見たことないですね。
ああ、うん、そうですか、うん、昔は四角、
あと大きさかな、
はい、もう少し大きく
なるんですか。これよりもちょっと小さいのとか、
あ、小ぶりは余計に私
難しそうでしょ、ね、そう、だから小さい方がいいかなと思ったけど、いやもう手が入らないと思って、ねね、う
ん、でピンセットは普通のピンセットですか。
そうなんですよ、あのね、長いピンセットを買おうと思って忘れて、はい、もう普通のもこれぐらいのピンセットでやってるので10
センチちょっとぐらいのそうなると手がちょっと
手が掴んでるつもりがいつの間にか離してるので、ポロポロ落としながら。
なるほど。これでどのぐらいの時間かけて作られました。
これでも2時間ぐらいあれば
集中して
、
いい時間でしょうね。
そうですね、
加藤さんはその他にも先ほどクラフトということでご紹介いただくのに番組に、ね、ご出演いただいた別番組ですけども、はいはい、そういう、 こう細かいお仕事がもともとお好きなんですね。
そうで、細かいというかちっちゃいものが多分好きなんです、ミニっていう。
ミニ、あ、うん、なるほど。あ、うん、そしたら余計にこのクラフトじゃなかったテラリウムはもう文字通り、うん、
楽しい、
ぴったりですね。今後どんなものを作ってみたいと思われます？
どんなんだろう。いやまだもう今結構5つ6つ作ったからだいたいなんか頭の中に浮かんだものが、うん、今のところは放出された状態なので、
もうそうですか。
なので
ちょっと一段落、
まだ一段落かもしれない。
あ、そうなんですね。
なんかちょっとこうまたミニチュアで可愛いものが見つかったら、
じゃあこのテラリウムってい こうコーナーが、うん、さっきおっしゃった
梅田のところにあるわけですね。はい、あります。すごいいっぱい並んでました、
はい、
でもうこのフィギュアだけじゃなく、うんうん、苔だけでもあとはなんかこう石と、
すごい
苔、木の代わりに、もっと高さをこう出したものっていうか、
石庭を作ったりとか、好みによって
やっぱすごい、多分テラリウムとかで検索したら、すごい作品がいっぱい出てくると。
これはだいぶもうブームといいますか。
いや分かんないです、ブームなのかどうかは分かんないですけど、
売り場がそれだけあるってことも、たくさんの方が楽しんでらっしゃるってことですもんね。
楽しんでらっしゃるんですか。でもサンダのコーナーではそうでもない。
今のところは。じゃあこれから来るかもしれない。
来るかもしれない。そうですね、遅れてくるかもしれない。
そうなんですね。ぜひ箱庭をお家の中でちょっと難しいなと思ってらっしゃる方はこのテラリウムはぴったりですね、
いいと思います、
いやぜひ皆さんも動画をご覧いただいて、どういうものか実際におしゃべりした中の説明、私がちょっと下手にしてしまってるかもしれないからイメージと一緒かどうかも楽しんでいただきたいですが、先ほどその動画を見せていただいたところに、とっても不思議な土もあれにもないところに、
エアープランツ、エアープランツはね
素敵ですね。
ちょっと前から結構ブームが来てたと思います。
ブームは来てましたか。そうですか。これは難しいですか。
私的にはそうはない、私に合ってるのかもしれない。ほったらかしてても別に、
いやいや器用だからいろいろされてテラリウムも毎日シュシュッとされてるから、
もうテラリウムの方がそうやってこう ね、シュシュシュシュとしないと、ね、はい、枯れちゃいそうな気がするんですけど、エアプランツは本当にもう空中の水分を取ってるのかして、そんなに対して水やりも冬場はほとんどあげない状態で、だけど、夏場は外に出すんですよ。
外に出す、
木陰っていうか木に、はい、シマトネリコがあるんですけど、そこがちょうどいい木陰ができるので、
直射日光には弱いっていうことですかね。
直射日光じゃない方がいいと思う、はいはい、でそこになんていうんですか、針金でちょっと 居場所を作ってあげて、
ワイヤーで、
はい、でそこに置いてあげるっていうか、
ポンって置くだけ、
置いてるだけです、
ね、置くだけってすごいですよね。で空気は通った方がいいわけですね。
そうですよね、風通しがいい方がいいのかなと思う。で木陰で、あとはもう水やりはもう本当にじゃあってあのシャワー浴びさせるような感じであげる、はいはい、1日1回とか。
それやっぱり、うん、1日1回は夏場は、
夏場、真夏の炎天下があった日はあげてますね、うん、まあ、雨降った日はあげなくてもいいし、はい、ちょっと曇ってたらサボったりもしますけど、うん、だけどそれぐらいで
外に出して、出して夏の間は、
そうすると結構元気になって、う
ん、どんどん大きくなるんですか。で
ちょっとずつこうやっぱり大きくなってます。
ちょっとずつ、そんなにこう目に見えてぐんぐんではなく、
でもね、なんとなくあなんか一回り大きくなって帰ってきたみたいな喜びはあります。
そうですか、
はい、なので本当にもう何年もいる子たち、さっきもあの動画の中にある子も、はい、花が咲きそうな子がいるんですけど、それもね、なんていうんですか、2代目って言ったらおかしいけど、一番最初に買った状態の時に花が1回咲いて、でその次の年に小株ができて、でその小株が大きくなって、今花が咲こうとしてるっていう。
そうなんですね、エアープランツ、
エアープランツ、いろいろ種類があって、
種類も結構あるんですか。
そんなすごくいっぱいではない、
でもないですか。
あるのかもしれない。
糸状の葉っぱとか。
そうですね。で、なんていうんですか、つるっとした葉っぱとか、毛羽立った葉っぱで、
はいはい、
とか、あとこう、なんていうんですか、うねる葉っぱとかね。はい、うん、種類はあるみたいな。
で、お花も咲くものもある。
そうですね。
はい、
今だからそのさっき見ていただいた
大きなやつの、
先駆けの。もう一個ちっちゃいのもあるんですけど、それね、葉っぱっていうよりも、なんていうんですかね、細長い、細、丸い、丸い葉っぱっていうんですかね、くるってなった、その、それで、それでいて、こう ねじれてる。
くねくねしてる。なんか自然の綺麗なフォルムでしたよね。
うん、なんかそれも花が咲こうとしてるとか、ちっちゃくても花が咲くときは咲くし、
なんか土が苦手っておっしゃる方にはとてもいいですね。
そうですね。置いとくだけでいいので、
ね、
うん、なんか冬場は中に入れてあげて、で、水やりも、そうですね、まあ、出窓に置いてるので、うん、2週間ぐらいに1回、おけとか、
はい、
洗面のところで水溜めて、
やっぱり一旦溜まったところに浮かせてあげる、
もうつ沈めてあげて、
沈めてあげて
バシャって、
はい、
でそれで
どのぐらい置いとけばいいんですか。
でもね、半日ぐらいは大丈夫だと思います。
結構ほっといても、長めに置いといてもいい、
うんうん、はい、でそれであとはもう水切って、はい、また元の位置に置いといてあげたら、なんか元気になる。
ああ、そうなんです。2週間に1回ぐらいそういうことをすれば、うん、冬場は、
はい、
はい、
ます。なんかね、1回三宮の方だったかな、
うん、
どっかで買い物した時に、このエアプランツ、やっぱり初めての頃だったんで、
はい、
難しい、水やり難しいですよねっていうのは聞いたことがあって、
やっぱりそうなんですね、タイミングがね、
うん、でそのお店にいっぱいエアプランツ飾ってたので、うん、こんなんどうしてるんですかって聞いたら、いやーって、最初のうちはね、なんかすごい霧吹きでとかって言ってはったのが、うん、そのうちね、うん、いやもう私は帰る前にここのバケツに水溜めて
帰る時お店の
そこに入れて、ね、
やってられない
そうそう
たくさん
入れて、でほったらかして帰りますって、で次の日また、
うん、すごい
っていうのをポロッと言ってくれはって、それでいいんだと思って。
なるほど、ねえ、面白いですね、
うんうん、だからもうそんな、じゃあできるかもと思って、
うん
うん、でそれでちょっとずつ増やしていって、
いや楽しみ方がいろいろあるんですね。
そうですね、
日当たりのいいところにまたぴったりですね。
そうですね、
気持ちがいいです。
エアプランツでもなんかね、まあ、あとちょっとなんていうの、毛羽立ってるやつ、
はい、
その最初にやるんだったら毛羽立ってる子にしておくと、強いですね。日向でも大丈夫っていうか、意外と強いみたいで、なんか
葉っぱ自体が毛羽立ってるんですか。
毛羽ちょっと白っぽい産毛みたいな感じの、葉っぱの子が、多分育てやすい。逆にツルツルしてる子は、日当たりすぎるとしんどいのかな。
ああ、なるほどね、うん、こうそれぞれに ちょっと一本一本の毛にこうしっかりと水分
を、ね、守れてるみたいな
できるのかもしれませんね。
そうですね、
うん、面白い、いろいろと楽しみ方がある。あのこのエアープランツもそれから、テラリウムもしくはコケリウムですかね、うん、これもあたりは全部動画に出てるのでぜひお楽しみいただきたいと思います。そしていつもこの時間には懐かしい曲のリクエストをいただいていますが、今日は青春時代に聴いていらしたということで薬師丸ひろ子さんのセーラー服と機関銃、これはどんな思い出がおありなんですか？
これはね、うん、映画館でなんだろう、初めて映画見に行ったのかな、友達と
中学生、高校生、
中学生ぐらい、中学生かな。
あ、うん、
その時のなんか、あの薬師丸ひろ子ちゃん可愛か
った、う
ん、
ね、
今でも大好きなんです、女優さんなんですけど、
はい、
うん、ちょっと懐かしいなと思って、
中学生の頃ってどんな中学生だったんですか？クラブとか
クラブですね、バレーボールしてたんで、
雰囲気的にそんな感じがする
、そうですか、
はい、
あんまり言われたことないです。
そうですか、あのいやというのは加藤さんの違う一面を私はあの
なんかありましたっけ、
25周年のあの、
はい、はい、そうですね、
式典の司会をさせていただいた時 に、うん、なんとテキパキとあの抽選会を仕切っていらっしゃって普段もお会いしていたオープンガーデンで寄せていただいた加藤さんとは全然違ってたので、それだけしか知らなかったらきっと今のバレーボールはえーって驚くんですけど、あの時の司会ぶりを見たようにものすごく的確に、でも裏話があって、あの時腰が痛めてらした、
膝ですね、
膝でしたっけ、痛めてらして大変だったから、なるべく敵はよく
早く帰り終わらせたから
いやそれよりもやっぱりテンポがついてややもすれば伸びたりして間延びするんですけど、いやいいリズムで、あの仕切ってらっしゃったから、
ありがとうございます。
やっぱりバレーボール、そうですか
もうちょっと結構あの強豪の強い学校になってたので、もう本当にあのなんて今では考えられない特訓で厳しさがありました、ね、
じゃあ朝練、夕練は当たり前で、
朝練はね、試合前にちょっとあるぐらいだったんですけど、はい、夕練はもう夜8時ぐらいまで、
今ならありえないです
ね。ありえないですよ、もうコーチがもうあのほうきの絵を持ってました
そうですか、
怖いですよ、
もうやっぱり結構厳しい言葉とかありましたか？
そうですね、もう厳しいだけでなんか、まあ、仲間もね、本当は同じ学年の子たちが30人入部したんですよ、
30人入部、
はい、1年生で、
はい、まずは
でも残ったのは8人
すごい、そうですか、4分の1ぐらいに減ってしまいましたか？
もう夏来る前に半分は減ってたと思う。
なるほどね、厳しすぎて、
厳しすぎて、そう、なんで残ってしまったんだろうと思いながら、
残ったあの理由は
何だったんですかね、なんかあの途中で辞めるのが多分嫌なんですよ、
ご自分としては、
うん、なんかこう始めたのを最後が見たいっていうか、
あ、
自分の中で、
なるほどね、到達点をね、
う
ん、
そう、なので、私別にバレーボールしたかったわけでもなく、ただ近所の幼なじみの子がバレーボールしようって、その子がすごいバレーボールにハマってたので、
はいはい、
バレーボールしようって言われて、で吹奏楽に入りたかったんですけど、本当はちょっとなんか楽器してみたいなとかって思ったんですけど、あの才能は全然ないんですけどね、したいなと思ったけど、なんか誘われたのが嬉しかったのか、分かったって言って入ったら、
はい、
あのなんていうんですか、ああいう時代って、うん、あの先輩の目が怖い時代じゃないですか。
そうですよ、もう一個上はね、もう神様と言いますか、恐ろしかったですよね。
そう、3年生とかも怖いし、だからあっちこっち部活を見るってことはあのできなかった、仮入部だけど、はい、仮入部したらもうそこに入るっていうなんかこう空気っていうか、いやちょっと違うとこにっていうのができなくなって、そのままなんかこうずるずると、
ずるずると。でも結果良かったんじゃないですか。
そうですね、もう根性というか、忍耐力というか、やっぱり心の支えみたいな部分が出来上がりましたね、
なんか独特の掛け声ってあるんですか、試合前に。
掛け声なんて言ってたかな、いやもう忘れた、
忘れちゃいました、
もう何十年前
その
でもなんか言ってました、詰まってなんか
やっぱそうですよね、
言ってました、
エンジン君でね、 それとかこう必ず走りますよね、練習前に。
そうですね、
そういう時の掛け声もなんかあったりするん
ですか？ あれはね、1、1、2、そりゃみたいな、なんか
やっぱりね、
そういうこと言ってたような気がします、
ね、そういう声があちこちから聞こえてくる部活のね、なんかこう雰囲気いいですね、うんうん、でその後高校に行かれてからは
もう結局
バレーボールに、
いやもうテニス部に行こうかなと思ったんですけど、もう結局なんとなく、まあバレーボールしとこうかと思って、でも今度は高校はもう弱小チームだったので
、
なんか本当になんかだらけてましたね。
気が抜けませんですが大丈夫でした？
もうちょっとどうしようで、ちょっと遠い電車でね、1時間半ぐらいかかったので、
はい、
でしかも朝練があって、
わ大変。
そうなんでね、もうちょっとそれもなんか忍耐で乗り越えて、
ね、冬は暗い間から乗らなきゃいけませんね。
朝も5時起きで行ってましたね。で朝練行って、ウェイトトレーニングしてみたいな。
ウェイトトレーニングするような。
ここからはウェイトでトレーニングが入りましたね。
そうですか。
なんか決まった項目があって、
でそういう道具も用具もしっかりと
ありました、
うん、あそうなんですね、
やってましたね、
そういう方たちと時々会うことはありますか？
ね、うん、高校の時 のバレーボールの子たちはコロナになる前はね、年に1回ぐらいはなんかね、ちょっと三段になっちゃったんで毎回はいけないんですけど、何年かに1回は参加したりとかしてたんですけどね、はい、今はもうみんな静かにして、
でもまたきっと復活するでしょうね。
そうですね、お正月とかね、最近っていうか、今年ね、私年賀状をもうちょっとやめちゃったので、LINE でつながってるので、LINE の方でここで失礼しますみたいな感じで言ったら、みんながわーって近況報告みたいなのとか、
ね、いいですね、
してて、
きっとまた同窓会もあったり、
そうです ねまたあれば行きたいなと、
そういうのが楽しい年齢にもね、もうちょっとしたらなってきますから、ぜひ楽しんでいただき、今まではこういう趣味のね、はい、没頭されて、今日はすごい楽しいお話もいっぱいいただきました。
ありがとうございました。
今日は弥生学からお越しくださった加藤陽子さんに、テラリウム、エアープランツ、このあたりのお話もしっかり伺いました。動画もご提供いただきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは、いつものラジオだったら、この後懐かしい曲をお届けしますと言いますが、配信の方ですので、ぜひSpotify でお楽しみいただけるようにセッティングしてますから、ぜひホームページの方からお聞きいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか？詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。